ブリのプロダクトハントデイリーへようこそ。今日もプロダクト界隈の話題をゆっくりお届けしていきます。私、葵です。
ゆうまです。今日も面白いものを見つけてきましたね。
まずは注目のニュースから。 Google がコーディングとエージェント向けの新モデルを発表しました。
そして今日のラインナップには、無料のコーディングエージェントに iPhone から Mac 上のエージェントを操作できるアプリ、ローカル環境をクラウドに移せるツールなど、開発者向けの話題が盛りだくさんです。
さらに MacOS 向けのモーション制作スタジオや、オーディオ制作の大型アップデート、ペットの花紋を使って迷子対策ができるアプリなど、クリエイティブ系から暮らしに関わるものまで幅広くご紹介します。それでは早速始めましょう。ではまず今日の本題から。 Google がコードとエージェント向けの新モデル、 Gemini 3.7 フラッシュを発表しました。発表は2026年8月13日付で、 Gemini チームのシニアディレクター、トランシード氏が執筆しています。
Google 自身はこれをコードとエージェントにとってこれまでで最もインテリジェントなワークホースモデルと位置づけていて、広く使われているフラッシュシリーズの進歩の上に構築されていると説明していますね。複雑なソフトウェアエンジニアリングやマルチステップの計画、自立エージェントの処理に重点を置きつつ、フラッシュらしい速度と効率を保つと。ただこれはあくまで Google 自身の説明です。独立に検証された結果ではありません。
プロダクトハントのコミュニティでも、あるハンターが Google はフラッシュをスピードだけの枠を超えて本格的なコーディングとエージェント向けワークフロー用のモデルへ押し上げていると評していました。 AI 搭載の製品やコーディングエージェント、自動化ワークフローを作る開発者にテストを進めていますね。これも個人の見解で、実際の評価や実測結果を示したものではありません。
料金については気になるポイントがあります。導入向けの特別価格が2026年12月31日まで有効で、2027年1月1日以降は入力トークン100万あたり 1.50 ドル、出力トークン100万あたり 7.50 ドルが適用されます。特別価格の具体的な金額は本文に記載がないんですね。
そして既存のフラッシュモデルとの具体的な性能比較データやベンチマーク結果は提供されていません。つまり企業の実務でどれだけ役立つかは、これからの検証待ちというのが正直なところです。
続いてはフリーバフというコーディングエージェントです。プロダクトハントで 100% 無料と謳われていて、サブスクリプションも API キーも不要、広告収入でモデルの利用料を補うという仕組みです。クロードコード、カーサー、コーデックス、ロバボー、リップリッテ、ボート、ウィンドサーフ、デビンといった定番ツールの代替を掲げていますね。
提供形態は5つあります。デスクトップ版がベータ、それから CLI、ウェブのプレビュー、クラウド、チャットです。デスクトップ版は各ワークスペースでエージェントを並列実行できて、MacOS、Windows、Linux に対応。CLI は NPM からインストールして、プロジェクト内でコマンドを実行する形です。ウェブ版はプロンプトから独自 URL 付きのライブアプリを生成する AI アプリビルダーで、クラウド版は GitHub のリポジトリ上で動くクラウド IDE です。チャットは調査、思考型の無料 AI チャットですね。
使えるモデルについては、チームのコメントが2種類あって、情報が割れています。一件は GPT-5.6 ルナ、DeepSeek V4 Pro、GLM-5.2 に言及し、もう一件はそこに DeepSeek V4 フラッシュと Minimax M3、MIMO2.5 を加えた形でした。後者によると、1日6セッション、各1時間までで、フラッシュは無制限と説明しています。
価格比較は圧倒的です。フリーバフが年間0ドルに対して、オープンコードが120ドル、コーデックスが240ドル、カーサーが720ドル、クロードコードが1200ドル、デビンが2400ドル、5シート構成なら年間で1万1400ドルの節約になると主張しています。登録開発者数は24万3891人と掲載されていました。ちなみに、2024年にはコードバフという名前だったという指摘もあります。
コミュニティでは実際の利用報告もあって、596メッセージ、1億9660万トークンを使って、モデルアクセス費はユーロでゼロ、代わりに広告を見たという声や、業務のデータ分析やツール作成、検索に使ったという報告があります。一方で、無料モデルが本当に有料と同等なのか、企業がいつ採用するのかという疑問や、月1600ドルのクローデ API 請求額を出して収益モデルを問う声、MCP 対応を求めるコメントも寄せられています。
次はポートニニです。MacOS 上で動くコーディングエージェント。具体的にはクロードコード、コデックス、オープンコードのセッションを iPhone から読み取り、 承認操作できる iOS アプリと Mac 用エージェントです。
開発者が抱えていた問題はこうです。長時間のエージェント実行を始めて戻ると、一つのファイル編集の承認を待つ間に20分も停止していた。つまり承認が必要なタイミングで Mac の前にいないとエージェントが延々と待機してしまう。これをポート2には Mac 上の全エージェントをスマホに移して稼働中と停止中を判別し、権限要求の時に通知して画面上の実際の選択肢をタップで承認させることで解決する設計です。キーストロークを推測して誤承認する作りは避けているとしています。
他との違いは、すでに起動中のセッションにアタッチするのでラッパーや設定、新しいターミナルが不要でフォークもしないという点です。対応ターミナルはゴースタイ、キティ、アラクリティ、ウィズタン、ティーマックス、そしてタミナロンアッパ、ワープと IDE 内蔵ターミナルは非対応です。必要なのは Mac と iPhone、既存のエージェント CLI だけでアカウント登録もいりません。ペアリングは同じ Apple ID の iCloud 経由か、同じ Wi-Fi での6桁コードです。
セキュリティ面では、Mac エージェントは交渉済みの DMG で、Apple Silicon と Intel に対応。外出時はエンドツーエンド暗号化リレー経由で、リレーは鍵を持たずコードを読めないと明記されています。待ち受け画面の通知や、ロック画面での一覧表示といった細かい機能もありますね。価格は、無料プランが Mac1 台と同時2セッションで全機能を高級提供。使用版ではなくアプリ全体と明記されています。アンリミテッドが年間 $19.99 の創業価格で、台数とセッション数の上限を撤廃します。
コミュニティからの問いはまだ解決していません。通知が届かない場合にエージェントが無期限待機になるのか、2セッション同時承認の時どちらのリポジトリか判別できるのか、また、クロードコードのバイパスモードで入力が要求されていないのに承認入力を求める通知が来るという報告があって、自分の設定起因なのか今後の対応なのか、Windows や Android 対応の質問もありますが、開発者の回答は提供資料にはありません。開発者自身はまだ非常に初期と断り、壊れる箇所の報告を募集しています。
ビッグアップはローカルのコーディングエージェント環境をクラウドへ移せるヘイプリットです。公式サイトでは Y コンビネーターの出資を受けたと記載されています。
使い方としては、GitHub リポジトリを接続して、既存のセッションや MCP サーバー、メモリ、CLI、依存関係をオンボーディングの時に取り込む。そうするとエージェントは中断した場所から再開できて、複数エージェントの並列実行でも、ラップトップのクラッシュや Git ワークトリーの煩雑さ、ポートの取り合いがないと説明しています。エージェントが作るすべての成果物の即時プレビューや、iMessageからのプロンプト入力も売りです。
流れは、リポジトリ接続、ローカル設定のインポート、隔離サンドボックスでのエージェント起動、動画記録での検証とマージという順番です。セントリーのイシューからスレッドを起動できて、リニアやスラックとの連携、PR ごとの変更前後のユーザーフロー動画が特徴として上がります。並列実行は数百まで可能というのがメーカー主張です。
背景も興味深いです。共同創業者のライアン氏は、金融市場向けエージェント製品の開発を経て、社内で150万ドル分のオープン AI クレジットを効果的に使うために作ったツールを製品化したと語っています。もう一人のベンス氏は、並列実行されるエージェント数が現在1ダース未満から来年末には数千に増えるという見通しを示しています。ただし、いずれも主張であり、検証された結果ではありません。
実際に使った人からは、最小限の仕様の中でオンボーディングが最も簡単なクラウドエージェントの一つで、ファクトリーやオーブではこの容易さは得られなかったという体験談がある一方、まだローカルから完全には移行していないとも明言しています。ローカル環境を一から作り直さずにクラウドへ移せる点を評価する声もあります。ただ具体的な料金情報は提供元の資料には含まれていません。数百の並列実行や数千エージェントという規模感も検証待ちです。次に注目したいのは価格の公表とローカルからの完全移行を実際に完了したユーザーの報告ですね。
最後はオープンモーションです。 MacOS 向けの無料モーション制作スタジオで創業者、デザイナー、開発者を対象にしています。平易な英語でシーンを記述して製品スクリーンショットやブランドキットを添付すると、 AI エージェントが編集可能なモーション動画や製品ローンチ動画、SaaS 解説動画を生成してくれます。
単にワンクリックで生成するツールとは違って、キャンバスとタイムラインの上で、レイヤー、タイミング、イージング、色、カメラ、サウンドを調整できます。書き出しは MP4 に対応。 コデックスとクラウドコードに連携し、別途 API キーは不要とされています。投稿者によると、プロのモーション制作をプロダクトチームにとって身近にすることを目的に開発されたとのことです。
コミュニティでもプロンプトを与えるだけで、洗練されたモーショングラフィックと解説動画ができるというコメントがあり、今後のローンチ向けに使いたいという声もありました。価格は現時点では無料プランのみで、将来的には作成上限や追加機能を備えたプロプランが導入される可能性があるとしています。書き出しは動画のほか、透明背景の WebM や自己完結型の HTML にも対応。対応 Mac は Apple Silicon と Intel の両方で、Apple Silicon 版のダウンロード和算に 6MB です。
開発者は作成物へのフィードバックと次に改善すべき点を募っています。将来の有料プラン導入は明言されていて、これが次の注目ポイントですね。機能も価格も投稿者の説明であり、独立した検証結果ではないことを踏まえると、実際に手を動かして触ってみる価値があるかどうかが一番の判断材料になりそうです。
まず一つ目の話題です。スノのブラウザ上で動く音楽制作ソフト、スタディオが、その大きなバージョンアップとしてスタディオ 2.0 を迎えました。スノプレミアの加入者全員が今日からこの最新版を利用できます。製品側の説明では、これまでで最大規模のアップデートだとされています。
ブラウザーベースというのがポイントですね。専用ソフトをインストールしなくても、ブラウザ上で本格的な音楽制作ができる環境として大きく進化したと。キャッチコピーも音符やつまみ、細部に至るまで全て自分で操れるというような自信に満ちた表現になっています。
具体的には、MIDI コントローラーを接続して、内蔵シンセでコードやベースライン、メロディーを演奏できるようになりました。ミュージカルタイピングやアルペジエーター、コードモードにも対応しています。
そして業界標準クラスのオーディオエフェクト、サイドチェーンコンプレッションから畳み込みリバーブまで備えていて、独自エフェクトを設計することもできると。チャットバーでは言葉でレイヤーごとにサウンドを作ることもできるようです。シンセやプラグインをゼロから組み立てたり、トラックの一括リネームも頼めるという仕様です。
オーディオの取り込みや、ステム、つまりパート別の音源のアップロード、さらにはゼロから始めることもできます。テンポや音量、ピッチの調整、好みのパラメーターを動きを記録しながら自動化する機能もあって、ボーカルやドラム、ベースなどへのステム分離もできる。全体、パート別、選択範囲単位の書き出しも可能です。
解説動画も用意されていますね。導入編やゼロから始める手順、MIDI との連携、編集とミキシングの実演などがあります。サポートページでは、ステムやマルチトラックのダウンロードがプレミアムのダウンロード上限に数えるのか、それから従来のプロジェクトを新しいバージョンで開けるのかという点が論点として挙がっています。
実際の価格情報や他社の DAW との性能比較の検証データは、今回の情報では含まれていないので、そのあたりは現時点では確認できませんね。コミュニティでは、商用ソフトに別れを告げて音楽制作に戻らなきゃという感想も出ています。
次の話題は、コードビズというツールです。音楽の教師やクリエイター向けに、自分専用の音楽ビジュアライザーを作るための視覚的なワークスペースです。ライブの MIDI とオーディオをコード名や五線譜、鍵盤、音楽理論、さらには音に反応する映像に変換してダッシュボードにまとめることができます。
OBS やタッチデザイナー、レソリウムといった映像ツールへのストリーミングにも対応していると。DAW、つまり音楽制作ソフトは不要で、Mac と Windows のスタンドアローンアプリとして動きます。価格は7日間の無料期間の後、$29の一括払いで、生涯アップデートがついてきます。
具体的な処理としては、拡張コードや展開系、スラッシュコードを含むリアルタイムのコード検出ができます。そしてワークスペースには18個のウィジェットを配置できて、調整に合わせた起伏ができる符表や、5度鍵、25鍵から88鍵まで対応の鍵盤、オシロスコープ、スペクトログラム、音量計、モノとステレオのバランスを見るメーター、メトロノーム、カメラなどが含まれます。
録音と録画もアプリ内で完結します。映像は最大60フレーム毎秒、1080p、720p の解像度で、音声は最大32ビット不動小数点のステレオで書き出せます。MIDI にはテンポや標識号も記録されます。直近15秒の音をさっとつかめる機能や、テイクの自動保存、クリップボードへのコピーもあります。
同梱の音源はサンプリングされた3種類のエレクトリックピアノ、具体的には CP80、ウールツァー、ピアネットに内蔵シンセが加わります。さらに自分の VST さんやオーディオユニッツプラグインも読み込めるので音源の幅は拡張できます。 透かしなどは入らず、無料トライアル中でも録画機能が使えるそうです。
背景を説明している投稿者によれば、ジャズピアニストからコンピューターサイエンス畑に転身した方が、他の可視化ソフトの問題に何度もぶつかった末に自作したということです。ただこれは本人の自己申告であって、検証された結果ではありません。実測の性能や第三者による評価はまだ提示されていませんし、今後の拡張についてもまだ作りたいものがたくさんあるという未確定の段階です。
お次はブラウゼーアクトクラウドというサービスです。自然言語で説明すると、ウェブサイトからデータを集めるボット、つまりスクレーピング用のロボットを自動で組み立ててくれる AI エージェント型のサービスです。
例えば集めたいサイトと欲しいデータの条件を平易な言葉で指定すると、実際にブラウザを開いて動作を検証し再利用できるボットにしてくれると。しかもサイトが変わっても稼働を続けると謳っています。結果は CSV や JSON、API や Webhook、あるいは Make や N8N、Zapier といった自動化ツール経由で受け取れます。
つまりセレクターを書いたり、ブラウザ操作やページ送り、リトライ処理、メンテナンスを手で書く代わりに、欲しいデータを言葉で伝えるだけで済ませるという発想の転換ですね。開発側の説明では、オペレーターや創業者、グロースチーム、研究者、自動化ビルダーを対象にしていると、商品データや地元企業の情報、レビュー、求人、クリエイター候補の探し出し、競合調査などが用途例です。
機能面では実際の Chromium ブラウザのランタイム、リカプチャやターンスタイル、データドームなどの自動的なカプチャ処理、回転させたり固定にしたりできる住宅用プロキシ、ブラウザの ID 管理、ページの変更検知とパスの復旧、24時間のクラウド実行やスケジュール実行などを謳っています。
一つの実行例では、 Amazon の上位20件の価格、評価、在庫、送り元 URL を取り出すのに約3分弱、3クレジットを消費して、それぞれの商品情報を20行返したそうです。ただこれは製品側の提示であって、独立した検証はされていません。
料金面ではサインアップで1500クレジットがもらえ、アップグレードすると7日間の無料トライアルがつくというローンチ特典があります。コミュニティでは、行データが欲しいというマーケティング調査の意見に開発側が応じたというやり取りや、初めて飾り気なく機能した AI スクレーピングツールだといった個人の評価もありました。
一方、気になる論点も残っています。サイトが変わった時にボットが自分で検知して修復するのか、それとも気づかずに誤ったデータを返し続けるのかという質問や、ページは読み込まれたけれどデータがなかった場合に何を返すのかという質問にはまだ回答が示されていません。ログインが必要なサイトへの対応も注目されていますが、詳細は未確認です。製品サイトの評価スコアは掲載情報であって、品質の裏付けとしては扱えません。
次はベース大使が公開したタスクスという新機能です。 AI ネイティブの BI、 つまりビジネスインテリジェンスプラットフォームであるベース大使が、8月にこのタスクスを研究プレビューとして公開しました。
この機能の考え方を、 CEO はダッシュボードは何が起きたかを教えるが、何をすべきかは教えてくれないという言葉で説明しています。その間を埋めるのがタスクスだと。つまり売上や解約、アクティベーション、パイプラインなどの実データを読み取って、優先順位のついたやることリストを自動生成してくれるのです。
各タスクには3つの柱がついています。なぜ今なのかという実データからの根拠、期待される成果、つまり動かしたい指標とそのおよその規模、そしてステップバイステップの指示です。例として、データソースの接続前で止まっている214件のトライアルを呼び戻すとか、期日超過した請求書12件、合わせて8万6000ドル分を追跡するといったものが上がっています。
生成されたタスクはリニアにコピーするか、クローデやチャット GPT、カーサーといった AI エージェントに渡すか、ベイステア氏のエージェントで直接実行できます。そして完了をマークすると、ベイステア氏は本来動かすはずだった指標を監視して、その結果を次のバッジに反映する。効果が出た施策は強化され、出なかったものは優先度が下がるという仕組みです。
CEO 自身も数ヶ月間ベースダッシュを自分たちでタスクスで運用してきたと話していますが、これはあくまで製品側の主張で、外部で検証された結果ではありません。研究プレビューという位置づけで中核のループは使えますが、影響の追跡と学習の面は初期段階だとされていて、 ここ数ヶ月かけて改善され、まだ粗い部分もあるとしています。
始める手順はデータソースを接続して、組織設定でタスクスを有効にし、タスクスページで生成ボタンを押すだけです。保留中のバックログが設定したヘクチを下回ると自動で次のバッジを作るという設定もできます。位置づけとしては、アドホックな質問に答える AI チャットや自動発見のインサイツ、定期分析のオートメーションズの上に重なるレイヤーで、公式サイトでは750以上のデータソース接続を掲げています。最後の話題は OX ペッカーというツールです。こちらは外部の API の仕様変更が自分のリポジトリ、つまり自分のコードのどの行を壊すかを特定してくれるものです。
普通の既存ツールはストライプが更新を行った教えてくれるだけだというのが作り手の説明です。それに対してオックスペッカーは、例えばこのファイルの214行目は3月に廃止されるエンドポイントを呼んでいる。廃止日よりも前にプルリクエストの上で指摘してくれる。このツールは API の変更を顧客から知らされた経験を3回繰り返した末に作られたそうです。
GitHub アクションとして動き、ソースコードは CI、 つまりビルドテストの環境の外には出ず、公開されている仕様だけを参照すると、それなら安心して使えますね。
作り手側の測定では、検証可能な使用履歴を公開している登録30ベンダーについて、過去12ヶ月に917件の破壊的変更があったそうです。これは約10時間に1回の頻度で、クラウドフレイだけで368件になります。ただし、登録ベンダーのおよそ半分は公開履歴のない仕様なので、この917件は下限値であって総数ではないと明言されています。監視対象は68ベンダーです。
検出例としては、 OpenAI のエンドポイント削除に対して対象リポジトリの中の3つの呼び出し箇所、ファイルと行番号、それに確実であるか可能性が高いかという信頼度付きで表示しています。ただし、証明できない呼び出しは書き換えない方針なので、機械的な修正は提供しないと注記されています。プルリクは1ファイル追加のみで、自動マージはなく、支払い関連のパスには未検証のまま開かないという慎重な設計です。
利用は招待制のウェイトリスト方式で、未登録のベンダーはメールで追加を依頼する仕組みです。ですから、実際の利用体験は残念ながら招待を受けた登録者以外には現時点では確認できません。作り手は、今後のロードマップはどのベンダーに一番ひどい目にあったかによるという言い方をしているそうです。 API の仕様変更でコードが壊れるリスクを事前に知らせてくれるという意味で、大規模な依存関係を持つ開発者には気になる一つの選択肢になりそうです。迷子のペットを探すとき、最初に役に立つのは写真と QR コードや迷子札が多いと思うんですが、そこに全く別のアプローチを持ち込んだアプリが登場しています。その名はバプリーといって、ペットの指紋、つまり人間の指紋に相当する個体ごとに異なる模様をスキャンして仮想の ID を作るというものです。
指紋ですか、なるほど。犬種や毛色だけでは見分けがつきにくい個体を生物学的に特定できるわけですね。飼い主は品種や毛色、特徴、病歴までを含む詳細なプロフィールを作成できて、迷子のペットを見つけた人が指紋をスキャンすれば、そのプロフィールにすぐアクセスして飼い主と直接チャットできる仕組みだそうです。
チームはこれを通りすがりの人たちを巻き込んだ能動的な安全ネットワークにすると説明しています。現時点で対応しているのは犬で、猫は今後対応予定とのことです。長期的には安全情報に加えて健康管理や里親、養子縁組、近隣のサービスまでをまとめた単一のペットプラットフォームを目指しているそうです。
ただし、ここは重要な注意点です。これらはすべて開発チーム自身の主張であって、独立した検証がされたわけではありません。実際の利用者の体験談や批判もまだ示されていませんし、まさにコミュニティに対して未問 ID を使うかどうか、迷子の時に最初に必要なものは何かといった問いかけを投げかけている段階なんです。
それでも iPhone 向けにはテストフライトのベータ版を公開していて、使用とフィードバックを呼びかけています。チームはプロダクトハントでの投稿を通じて、未問を使うペット生態認証アプリとしては最初期の部類だと自己評価していて、迷子のペットが戻れない事例が少なくないという課題に対応したいという狙いがあるようです。アイデアの是非はさておき、この分野がどう受け止められるか、今後の反応が注目されるところですね。さて、本日はかなり盛りだくさんでしたね。Google の新モデル Gemini 3点フラッシュによるコーディング分野の強化から、完全無料をうたうコーディングエージェント、それにローカル環境をクラウドへ移すホプライト、音楽制作のスノースタディオ 2.0 まで、ワクワクする話題が目白押しでした。
そうですね。ペットの安全を守る指紋スキャンのアプリや API の仕様変更で壊れるコードの用まで特定してくれる OX ペッカロのようなユニークな視点のツールも印象的でした。
本当に今日ご紹介した話題が皆さんの何かのきっかけになれば嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。最後までお付き合いいただきありがとうございました。